おはようございます。高原豪一郎です。さて、昔から伝わるわらべ歌の一つに、かごめ、かごめというのがあります。かごめ、かごめ。かごの中の鳥はいついつである。夜明けの晩に鶴と亀が滑った。後ろの正面だーれという歌ですね。この歌はとっても古い歌で、江戸時代すでに子供たちの中に広まっていました。しかし、広く知られている割には、この歌の意味が何を言わんとしているのか、どうもよくわかりづらいのです。それで今から220年以上前に、すでにこの歌の解説書が出ているんです。実は、かごめとは、かごの網目のことではなく、かごの女、と書いてカゴメと言うんです。すなわちカゴの中の鳥というのは女郎部屋の中に押し込められた遊女のことだと言うんです。遊郭に囲われているあの娘はいつになったら出てくれるんだろうかという娘を身売りした家族が娘の解放を案じてうめいてる歌なんだと言うんですね。さらに鶴と亀が滑ったというのですが、鶴も亀も幸いな動物なんですね。刑事には欠かせないもの。鶴は千年、亀は万年といって、両方とも祝福を運ぶ生き物と言われているのです。そして、この江戸時代、鶴と亀というのは、実は、キリシタンを指す隠語だったというんですね。この時代、キリシタンたちは徳川時代、もう大弾圧を受け、全国各地で投獄の浮き目にあっておりました。彼らもまた、囲いの中の鳥のように閉じ込められていた人々なのです。しかし、夜明けの晩に滑った。滑るというのは、捕まってしまうという意味にも取れますが、同時に、間をすり抜けるという意味もあるそうです。遊女を娘に持つ親、嘆くことはないキリシタンですら滑った、解放された。そんな奇跡的なことがどうして起こるんだろう。後ろの正面、つまり人間が絶対に見ることのできないところにいる方がいらっしゃるじゃないか。という解釈なんですね。まあ不思議な歌であります。この解釈がどこまで正しいのか私は確証を取ることできません。しかし、奴隷解放を大っぴらに主張できなかった時代に、例えに隠して解放を祈る歌である、ということは確かのようです。そしてこの奴隷状態からの解放は、すべての人間に備わる本性のようなものではないかと思うんです。現在、北朝鮮からの脱出者が引きも引らない状態ですが、命の危険を冒してでも自由な国へ逃れようとするのはなぜでしょうか。それは人間として人間らしく生きたいというやむにやまれぬ欲求に突き動かされてのことだと思います。ところで聖書はこう語っています。そこで子たちは人間たちは皆血と肉とを持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている人々を解放してくださるためでした。今のこの自由の国日本で鎖でつながれて生活している人はまずないでしょう。しかし見かけ上は自由人のようでありながら過去の罪の記憶に縛られて自分に人生を禁じている人はいらっしゃると思うんです。数年前私は自分の誕生日が母親の命日だという方のお話を聞き、とっても心痛んだのです。彼女のお母さんは自分を産んだ日に亡くなられました。物心ついた時、そのいきさつをおじいさんから聞いたのです。母親が死んだのは自分が生まれたからだ、そう思ったそうです。自分のせいでお母さんが死んでしまったと考えてしまい、それからは顔を上げて生きることを自分に禁じてきたというんです。この場合は彼女のせいではないことが明白ですが、私たちは大なり小なり消すことのできない 過去の失敗の記憶があるんじゃないでしょうか。そして過去の記憶はしばしば現在の私の人格形成にまで深刻な影響を与えるものではないでしょうか。あるいは現在の罪の習慣の奴隷になっているケースですね。精神科のドクターの話によると、21世紀は依存症の時代なんだそうです。アルコール依存症、ギャンブル依存症、セックス依存症、薬物依存症、それを続けることで人格が破壊されてしまうような、そういう習慣から抜けることができずにいる人が、実は成功者と言われている人々の中にたくさんいるんだと。ところでどうしてそれをやめることができないかというと、少なくともそれをやってる間はホッとできるからなんだそうです。それをやめるためには、それに代わってもっともっと根源的にホッとさせてくれるものと出会う以外にないそうです。第3に、罪のもたらす未来の結末の奴隷という意味で罪の奴隷。罪のもたらす結果は死と死後の裁きです。たとえ過去に罪の記憶がなく、現在何にもとらわれず依存症ではなかったとしても、この死の恐怖だけは万人に共通のものだと思います。一体誰がこの罪と死の鎖から解放してくださるんでしょう。聖書は言います。それがイエス・キリストなのだ。と。イエス・キリストは、あなたのすべての罪を取り上げて、ご自分の身に負い、あの十字架にかかって、罪を永遠の彼方に持って行ってくださった方なんです。そして、死後三日目に復活し、死をも打ち破ってくださった方なんですね。あるクリスチャンが数年前、タイのワークキャンプに出かけました。30人ほどの日本人を連れて行って、現地で集会所を作るお手伝いをしたそうです。連日38度の炎天下の中で、みんなとても熱心に働きました。ところが、2日目の早朝のことです。一人の女性スタッフが宿泊所で、なんと指をサソリに刺されてしまったんですね。偏僻な村でドクターは一人もいない。ヘリコプターで運ばないと、病院に行くこともできないようなとこです。頭の中でサソリイコール猛毒イコール死という方程式がよぎります。ところが本人はよーく喋りまくるそうですね。痛みは激しいんですが、喋りまくってると気が紛れるって。まあ、その様子を見てるときに、あ、これは死なないなと安心しました。やがて、村人が薬草と味の素を持ってきて、刺された指に振りかけて塗りつけてくれたそうです。そして、明日になったら痛みは引くというふうに言ってくれたんですが、果たして翌日は何事もなかったようにケロッと治ったそうです。さて、この事件は参加者全員に計り知れない平安を与えたと言います。村には確かにサソリがいるとわかりました。しかし、刺されても死なない。大丈夫だ。一日経つとケロッと治る。それを彼女が身をもって実証してくれたんです。同じ日本人の女性がケロッと治ったということで、本当に大丈夫なんだということが分かったのです。さて、状況からすると誰が刺されても不思議ではなかったんですね。しかし、彼女が全参加者の代表となってくれたのです。その後もサソリは宿舎によーく出没したんですが、パニックになることはありませんでした。一人の人の犠牲と苦しみが、多くの人の恐れを消し、平安と勇気を与えたんです。イエス・キリストは神の子でありながら、人類の代表としてあの十字架にかかり、神から裁かれ、墓に葬られ、そして三日目に復活されました。それはキリストを信じる者の将来を身をもって示す予告編なのです。誰でもこのイエス・キリストを救い主として信じる者は、死んでも永遠の命を持つことができる、天国に行くことができる、復活がある という予告編なのです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてくださいますようにお勧めしたいと思います。